説教、主に結ばれている者として石橋秀夫牧師です。
ローマの信徒の手紙を学んでまいりましたが、最後の章に入ってまいります。この最後の章につきまして、主に結ばれる喜びと説教題をつけました。15章までは非常に激しいパウルの言葉を聞いてきたわけでありますが、一転して、16章は穏やかな教会の交わりの深さ、そのようなものが示されているように思います。15節から聖なる者たち一同によろしく、聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい、このように語られているわけであります。この16章全体に目を向けながら、この最後の15節16節を見つめながら、教会とは何か、礼拝とは何かということがよく示されていると思います。人が集まるところに争いがあります。教会にも争いがあります。日本キリスト教団も争いがありますということで、争いがあるわけです。しかし争いがある中から教会が整えられていく、争いがある中で日本キリスト教団が整えられていった、そういう中に身を置くことができたことは非常に幸いなことであります。ローマ教会にも争いがあったわけであります。14章のパウロの言葉は非常に激しい言葉であります。これほどの厳しい言葉が語られるのかと思うほど非常に激しい言葉が語られているわけであります。ローマ教会の中で裁き合っている、軽蔑し合っている、教会が混乱している、分裂しかねない状態にある、そういう教会に対して語るパウロの言葉は非常に厳しいものでありました。14章の13節で、もう互いに裁き合わないようにしよう、むしろつまずきになるものや妨げになるものを兄弟の前に置かないように決心しようと語り始めるわけであります。つまずきになるもの、妨げになるもの、兄弟の前に置かないように決心しよう、兄弟をつまずかして滅ぼしてよいのかと非常に強いパウロの言葉が示されるわけであります。そしてキリストはその兄弟のために死んでくださったのだと福音が指し示されているわけであります。この福音の確信に基づかないことは罪だ、キリストはその兄弟のために死んでくださったという福音の確信、この確信に基づかないものは罪だとパウロの言葉は非常に激しいわけであります。教会の中の争いは、聖書の言葉を用いたり、これが真理だと言って争い合うことがあるわけであります。ローマ教会においては、何でも食べてよい、信仰によって自由とされてるんだというグループと、菜食主義者、禁欲生活し厳格な生活をする人々との間に争いがあった。そして自分の方が正しいと言って相手を攻撃していた。お互いに真理を基づいて、自分の正しさに基づいて争いをし譲らなかった。しかしこの争いの中でいつの間にか福音が吹き飛んでしまっていた。キリストはその兄弟のために死んでくださった。この 信仰の中心が吹き飛んでしまっていた。このことが厳しくパウロから問われているわけであります。問われていったわけであります。この厳しい言葉をローマ教会の人々はどこで聞いたのか。非常に重要なことは礼拝で聞き続けたということであります。ローマ信徒の手紙、パウロが書いたものです。パウロの書いたものでありますが、教会の言葉として礼拝の中で読まれ、礼拝の中で聞き続けられていった。そのことが非常に重要なこととして示されてくるわけであります。ローマ書、パウロが記したローマ書、単にパウロの個人的な手紙ではなくって、教会から教会への手紙であると学ぶことができるわけであります。使徒言行録の13章の2節に、世界伝道にパウロが用いられる時の御言葉が示されています。こんなふうに記されています。彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊が告げた。さあバルナバとサウロ、私のために選び出しなさい、私のために、働きなさい。この二人を選び出す、聖霊が選び出す。私が前もって二人に決めておいた仕事に当たりなさい。そのために二人を選ぶと聖霊が語られたと示されているわけであります。サウロとはパウロのことであります。バルナバとサウロ、礼拝の中で聖霊によって、世界伝道へと押し出されていくわけであります。アンティオ教会から押し出されていくわけであります。アンティオ教会の礼拝から押し出されて、世界伝道をし、そしてローマ教会に向かって手紙を書く、この手紙は教会から教会の手紙であり、ローマ教会において礼拝において読み続けられてきた。礼拝の中に響いたパウロの御言葉であるということが非常に重要なことであります。16章のこの聖書の箇所を読んで、よろしくよろしくという言葉が重ねて語られて、非常に温かい豊かな、ローマ教会の人々の交わりがその背後にあることを示しています。26名の名前が記されています。どういう人々であるかわからない人々もあります。無名の人々であります。今私たちがローマ信徒の手紙を起こして礼拝の中で学んだように、この26名の人々はローマ教会の礼拝の中で、このローマ信徒のため手紙を聞き続けたのであります。今私たちがローマ信徒の手紙を学びながら受けた感動、その感動を最初に味わった人々であり、2000年の教会の歴史の中で味わい続けられ、感動し続けられたローマ信徒の手紙、それを最初に神の言葉として聞いた人々であります。礼拝が奇跡だという言葉が忘れられないのであります。前にもお話したことがあります。元教団議長の小島聖先生がお話しされたことです。4月に伝道者となった新任教師たちのオリエンテーションが6月に開かれます。 3日間開かれます。その中で何度か小島先生に講師としてしていただいたわけであります。そのお話の中に、赴任された教会のお話を何度かされました。去年もされました。しかし聞くたびに励まされたり、そして慰められたりする小島聖先生のお話であります。礼拝が奇跡だとお話をされたわけであります。小島聖先生は教会の混乱の中に赴任されていくわけであります。街道建築をめぐって教会が真っ二つに割れている中に赴任していくわけであります。そしてある信徒が教会で地獄を見た、この言葉は忘れられません。教会で地獄を見たと言ったらつまずく人が多いと思いますが、しかしながら案外平気で教会で地獄を見たと言えるのが教会でもあります。教会で地獄を見たという現実の中に主が働いてくださった、そのことの上に、平気で語られる言葉でもあります。先ほどローマの教会の分裂について、見たわけでありますが、小島聖先生が赴任した教会においても教団街道建築をめぐって真っ二つに分かれた。しかもお互い真理に基づいて、主張する。お互いに真理に基づいて主張いたしますから、もうそれは交わることがない、激しい戦いになるわけです。教会で地獄を見た。しかし小島先生はおっしゃるわけであります。どんなに対立していても礼拝にやってくる、身を兄弟が共に座っている、なんという喜び、なんという恵み、なんという喜び、支援の言葉であります。共に座っている、普通の社会では共に座れないものが礼拝にやってきて共に座っている。そしてこの礼拝で慰められ、礼拝で整えられていった。だから礼拝が奇跡だとおっしゃった言葉、忘れられません。この言葉はしっかり私自身がしっかりと心に留めているところでもあります。ローマ教会においても深刻な対立の中で礼拝をし続けてきた。しかもローマ信徒への手紙が礼拝の中で読まれ、聖霊が働いて神の言葉として聞き続けた。そのことによって教会が整えられていったわけであります。16章、非常に、温かい響きがある聖書の箇所です。15章までとは全く一変した、豊かな教会の姿が示されています。まさに礼拝において慰められ、礼拝においてローマ教会が整えられていったということが示されているところであります。礼拝においてどのように整えられたのか、もう人間関係がガラッと変わっているわけであります。この世には到底ありえない関係がそこに形作られているわけであります。ユダヤ人がいます、ローマ人がいます、ギリシャ人がいます、奴隷がいます、奴隷から解放された者もいる、さらにまた、身分の高い者もいる、26名を記している、その順序にも注目させられるわけであります。身分の高い者順ではありません。いろんな人たちが一つということを直ちに示すような紹介がなされていくわけであります。9節にウルパのスタキスという名前があります。12節にペルシスという名前があります。14節にアシクリトという名前が出てまいります。 いずれも奴隷たちであります。あるいは奴隷から自由にされた者たちの名前が記されています。まあ、その間にと言ってよいと思いますが、11節ではヘロディオンというパウロの同族のヘロディオンという名前が出てまいります。まあ、ヘロディオンというのはヘロドに属するもの、ヘロデ王家に属するもの、身分の高いものと見ることができるわけであります。この人々が聖なるものとされて主の食卓に預かっていると示されてくるわけであります。このことに私たちは大きな驚きを覚えるわけであります。到底共にいることができない者たち、ユダヤ人とギリシャ人がローマ人が異邦人が一緒に食事することはありえないことであります。何度も学んできたところであります。汚れた者たちと食事をすることはとてもできない、とんでもないことをユダヤ人たちは考えるわけであります。自分たちも汚れてしまう。身分の高い者が身分低い者と奴隷と一緒に食事をすることはありえないことであります。しかしもうそんなことは全く関係ない、一つにされている交わりがここに示されていくわけであります。よろしくよろしくよろしくという言葉がたくさん出てまいります。先週の木曜日の祈祷会で、よろしくっていうのはギリシャ語で何て言うんですかって質問を受けまして、ギリシャ語よろしくって訳されてないんですね。よろしくなんです。どれを見てもよろしくなんです。まあよろしくないことだと思いますが、なぜか、ないならばよく調べてきたら、調べてみたら、まあ言われたからですね、よく調べてみたら抱くという意味があるんです。このよろしくと訳された言葉には抱くという、あの資料には書いてませんよ。清水君、資料には書いてないんです。あ、言われた後から調べた。ですから、でも抱くという意味があるということに驚かされました。そしてこのギリシャの言葉、ギリシャ語の言葉をどう訳していいかわからない、どう訳していいかわからない。だからよろしくって、苦し紛れに訳したんだ。で、他に訳しようがないもんですから全部よろしくよろしくよろしく。なかなか鋭い質問を受けましたね。しかし抱く、よろしくという言葉をたどっていくと抱くという意味がある。これはすごいと思いました。主に抱かれる、尊い主に抱かれているわけです。そこから来る挨拶の言葉です。主に抱かれているからよろしくという言葉は、まあ、その時に答えしたのは平安があるように、平安があるようにという挨拶を交わすわけです。主に抱かれているから心から平安があるようにと挨拶を交わすことができる。そこにはもし主の平安から外れてしまったらもうとんでもない世界に落ち込んでいってしまう、そういう、決断を迫れるような響きがある、まあ、そんなことをお答えしたんですが、まさにその通りで、私たちは主に抱かれているから、そこから挨拶の言葉が導き出されていくという面では、このよろしくという言葉、このよろしくという日本の言葉以上の深い意味がある言葉として私たちは受け止めていかなきゃならないと思うわけであります。この聖書の箇所を見ながら、食卓を囲む、究極の食卓を囲む、主に抱かれて究極の食卓を囲むことができる幸い。だからもうそこではギリシャ人もユダヤ人もありません。身分の高いもの低いものもありません。究極の食卓を囲むものの幸いが示されているわけであります。賛美歌21の81はよく この食卓について賛美しているなと思いますね。今度この21の81を聖三種の中で歌いたいな、賛美したいなと思いました。主の食卓を囲み、命のパンをいただき、救いの杯を飲み、主にあって我らは一つ、マラナタマラナタ、主の御国が来ますように、マラナタマラナタ、主の御国が来ますように。究極の食卓がのへの賛美の歌がよく歌われていると思います。神である主イエスに招かれて、神である主イエスキリストの十字架と復活の喜びの食卓に招かれて、尊い主の十字架の命に預かる。肉を裂き、パンを裂き、ブドウ酒を飲み、主の十字流された血を心の中に深く受け止めていく究極の食卓に私たちは預かっているわけであります。そこから示される挨拶の言葉は特別な挨拶の言葉となり、もうこの挨拶の言葉が交わされることによって、あの分裂した者たちが本当に一つにされた喜びの中の挨拶、この挨拶を交わしながらなお憎むことはできない、なお軽蔑したり騒いだりすることはできない、そのような究極の食卓の席に私たちは招かれているわけであります。16節をもう一度見ていただきますと、あなた方も聖なる口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストのすべての教会があなた方によろしくと言っています。主を告白する聖なる共同体、それは私たち一人一人が破れや罪や弱さ、むろさを持っているにもかかわらず、聖なるものとして神様に招かれ、尊い主の食卓に預かることが許されている。教会の交わりの豊かさが示されていくわけであります。聖なる口づけによって互いに挨拶を交わす、主に抱かれているものとして互いに挨拶を交わす、この挨拶は聖餐式の後、この挨拶が礼拝の中でなされるわけであります。越谷教会ではいたしませんが、他の教会に行くと礼拝の中で握手をして主の平和がありますように、主の祝がありますようにと祈り合いますね。礼拝式の中で非常に重要なものとしてあるわけです。越谷教会ではいたしませんが、してみますか。いや、ちょっとやめときますよね。やってもいいんですよ。なんとかこの箇所を見ながら、ああこのような豊かな交わりを具体的に表現するということも大切なことかなと思っているわけです。握手をして主の平和がありますように、握手して主の福祉祝福がありますようにと挨拶を交わす、これほど豊かな交わりはない。礼拝に礼拝を重ねていった、そのところから導かれた世界であります。制度とか習慣だとかそういうものを超えて、このような一つの交わりに入れられた喜びが挨拶の中で表現されていくわけであります。礼拝が奇跡だ、礼拝で慰められ礼拝で整えられていく、その整えられた教会の姿がこの16章に示されているわけです。この世界にあの教会の分裂争い、そこで礼拝し続けることによって導かれる聖霊が働いて、この世界に導かれる、その確信がこの聖書の箇所から教えられるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、16章の御言葉に学ぶことが許され感謝いたします。ローマ教会において激しい争いがあり、分裂しかない教会の痛みがありました。そしてそれはまた教会に伝う一人一人の痛みでもありました。しかし礼拝を重ねることによって 礼拝で慰められ、礼拝で整えられ、それゆえに礼拝が奇跡だと言える世界を今私たちは聖書によって示されています。どうぞ礼拝は奇跡だとの確信の中でこの礼拝を捧げるものとなさしめてください。究極の食卓につながる喜びの中で私たちの挨拶を交わし合うことができますように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。